はい、先週は、夏休みで、お休みさせていただきましたということで、先週は岩沢浩二郎さんが、メッセージを分かち合ってくださいました。皆さんもきっと浩二郎さんが経験されたことに共感されたり、また神様が私たちを神様の望まれる器として作り変えてくださるということを改めて考えることができたのではないかなと、思います。そして今日のメッセージも、実を言いますと、作り変えられるという意味では共通する箇所であるかなと思っております。聖霊に導かれ歩む私たち、そして教会は日々神様の望まれる姿、すなわち私たちの主であるキリストの似姿に変えられつつある、そんな現実があるということを覚えたいと思うのです。先々週になりますけれども、4章ではペテロとヨハネが神殿で足の不自由な男の人を癒したことにより、ユダヤ人指導者たちの反感を買い逮捕され、そして尋問されるという、まあ教会がペンテコストに始まり、初めて迫害という試練に直面した出来事を読みました。そこで起こった問題とは、教会の外側、外部から起こった問題ですけれども、今日読んだ箇所は少々違います。それは外ではなくて教会の内部に起こった問題についてだからです。聖霊の働きの一つに、散らされていった人たちがもう一度キリストにより一つにされていくという特徴があるということを、ペンテコステの出来事の時に私たちは考えました。下った聖霊により、民族、言語、国境という様々な壁を越えて、教会というものはキリストの上に一つにされていく、そんな象徴的な出来事がペンテコステでした。さあ、今日の箇所4章32節で、さて信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一つ自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。心と思いが一つとなり、そして一つとなるゆえに、自分で所有していたものを自分のものと言わずに、すべてのものを共有していた。まあ、初代教会の麗しい姿がここに描かれております。集められた人々、一つにされてした人々、それは民族、立場、職業、様々なものを超えた人たちが、その壁が取り去られ、自分自身の持っているものを分かち合い、共有し、互いに支え合い、信仰も一つ、そして教会として生活も一つとなり、歩んでいった姿がここに書かれています。まさに聖霊に導かれるときに、私たちは一つとなる、そんな働きを経験するわけなんです。そしてそんな聖霊に導かれている教会、33節、人たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。聖霊に導かれ、彼らの主イエスキリストの復活を証しする教会、その教会の上、クリスチャン一人一人の上に大きな恵みがあったということが記されています。大きな恵みがあったんです。しかし今日読んだ箇所の最後、5章11節を見ますと、一方その教会全体と このことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。大きな恵みではなく、一点、教会の上に大きな恐れが生じたと書かれてあるわけなんです。恵みから恐れへと。これは一体どういうことなのか。それが今日読んだ出来事になるわけなんです。それは、聖霊と共に歩み、心を一つにして歩むのではなく、そんな聖霊を欺きたことにより、教会に大きな衝撃と恐れを与えた出来事だったのです。五章の一節から見ていきましょう。ところが、アナニアという人は、妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて、人たちの足元に置いた。ここに一組の夫婦が登場します。アナニアとサッピラという夫婦です。彼らも教会に加わり、そして教会のために捧げ物をするわけです。4章34節を見ますと、教会の様子がこのように書かれてあります。彼らの中には一人も貧しい者がいなかった。辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。その当時のクリスチャンは、自分の所有物を教会のために売り、そしてその代金を人たちの足元に、まあ、教会に持ってきて捧げているわけなんです。36節を見ますと、今後、新約聖書、使徒の働きの中で大きな働きを、役割を果たしていくヨセフ、まあ、通称バルナバと呼ばれている人物が登場しますが、そのバルナバもキプロス生まれのレビ人で、人たちにバルナマ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、所有していた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。やはり他のクリスチャンたちと同じにヨセフ、バルナバもその土地を売り、その代金を人の足元へと置いております。まさに他のクリスチャンたちと同じようにアナニア、サッピラ夫妻も自分たちの土地を売り、人たちの足元に代金を置くのですが、何が他のクリスチャンたちと違ったのかと言いますと、妻も承知の上で、すなわち夫婦で共謀して、代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきたと書かれてあるわけなんです。そしてそんな彼らの魂胆に気づいたペテロは、アナニアにそのことを指摘します。3節。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。この一部取っておいたということについて指摘をするわけなんです。しかしここで皆さんに誤解していただきたくないことは、ペテロはアナニアとサッピラが売った代金全部を持ってこなかったので、あなたはなんで教会のために全額を捧げなかったのかと指摘しているのではないということなんです。いいですか？全部持ってこなかったことを悪いと指摘しているのではないのです。では何が悪かったのか、4節を見てください。売らないでおけばあなたの元であり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。いいですか？初代教会というのは共産主義のようにすべての財産を差し出してそれを平等に分配させるということを、求めていたり強要していたわけではありません。基本ペテロも言っているように自由なんです。ただただ聖霊に促れた人たちが自分の土地を売り、そしてその代金を教会のために捧げているわけです。ペテロは売らないことも自由ですし、売った後でもその一部を捧げますと 別に全額捧げなくてもそれは個人の判断で全く自由であるということを言っております。では何がいけなかったのか。それは自分たちの土地を売り、その代金を一部自分たちのために取っておきながら表向きは全額教会のために捧げますとしたこのご夫妻の魂胆のこと、偽りを悪いと指摘しているわけなんです。まあこのことは私たちも考えさせられることかと思います。もちろん教会には予算というものがあり、経済的必要がある組織であります。そして私たち一人一人が皆さんが心から捧げてくださる献金で、その予算が満たされ、教会が運営されていくわけです。しかし、教会といえども人の集まる組織でありますから、どこかで私たちは他の人も、ことも気になるわけです。中には、私はこんなに一生懸命捧げているのにもかかわらず、他の人は本当に十分に捧げているのかどうか。または逆に他の人はこんなに一生懸命捧げているにもかかわらず、私はこれだけしか捧げることができないといったように、まあ捧げることに対して他の人と比べてしまうようなことが時にあるかと思うんです。でも何回もこの箇所は読んでおりますが、主の御霊がおられるところには自由があります。聖霊に導かれる教会は決して強要されたり強制される場所ではありません。献金や奉仕の強要があってはならないわけです。基本私たちは自由なんです。ですから他人と自分を比べて他人を裁いたり、または自分自身に劣等感を感じる必要は全く必要ないわけなんです。そんな自由であるにもかかわらず、アナニアとサッピラの夫妻はサタンに心を奪われ、きっと自分たちも他のクリスチャン人たちと同じように一生懸命教会に貢献しているということを、示したかったのか、嘘をついてこれは私たちが売ったすべてですと献金をしてしまった。そんな誤った、偽った捧げ方をしてしまっていたわけなんです。そしてその結果何が起こったかと言いますと、5節、この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み運び出して葬った。そして夫のアナニアと同様、一緒に偽ってしまった妻サッピラも9節から。そこでペテロは彼女に言った。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか。見なさい、あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなた方を運び出すことになる。すると即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた若者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し、夫のそばに葬った。なんと、残念なことに彼らは二人ともその場で息が絶え、命を失い、そしてその場から運び出されてしまってしまうのです。この箇所を読み、きっと皆さんの中にもたったこれだけのことで、こんな命まで奪われてしまう、これはあまりにも厳しすぎるのではないかと読んでいながら感じられている方もいるかと思います。しかしこの出来事はある象徴的な出来事で、それは旧約聖書にある出来事とリンクをしているんです。ではその旧約聖書の出来事とは何かと言いますと、レビ記に出てくる出来事ですが、これもまさに神殿、ある二人の祭司に起こった出来事です。レビ記十章になりますけれども、一節と二節です。さて、アロンの子、ナダブとアビフは、 それぞれ自分の火皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものではない、異なる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ。ここに出てくる、祭司アロンとはモーセのお兄さんのアロンであります。そのお兄さんの二人の息子も祭司であり、その二人の息子は神様が定めた方法で火を捧げるのではなく、異なった自分自身で良しとした火を捧げてゆえ、二人の命がその場で奪い去られてしまうという出来事なんです。アロンの二人息子の命が取られる。これは、イスラエル民の中でも大きな驚きと恐れが生じた出来事でしょう。そして、モーセはアロンの叔父、ウジエルの子、ミシャエルとエルサファンを呼び、寄せ彼らに言った。近づいて行って、あなた方の身内の者たちを聖女の前から宿営の外に運び出しなさい。彼らはモーセが告げた通り近づいて行き、長服を掴んで彼らを宿営の外に運び出した。この二人の亡骸もアナニアとサッピラと同様、そこの場から運び出されてしまうわけなんです。まさにアナニアとサッピラの出来事から彷彿させる出来事、このレビ記に書かれた二人の祭司に起こったことなんです。これはどういう意味かと言いますと、神を捧げる場所、すなわち神殿、清い神が臨在する。レビ記の時には幕屋でした。そしてその後神殿もあり、そして神の宮であり、その礼拝の場において神を欺く行為をすることに対して厳しく神様が接しられているということなんです。ペンテコストにより聖霊が下り、私たち一人一人にその聖霊なる神が宿る、すなわち神が私たちに宿り共におられるということは、私たち自身が神の宮、神殿であるということ。それは第一コリント3章16、17節に、あなた方は自分が神の宮であり、神の聖御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。いいですか。このことは恵みと恐れを私たちは同時に受け止めなければいけないということだと思うんです。恵みとは、こんな私たちがかつての幕屋や神殿ではなく、私たちの心を神様はその宿る宮としてくださり、こんな私たちと共にいてくださる、そんな大きな恵みが私たちに与えられているということ。しかしそれと同時に、恐れとは、そんな私たちが神の、清い神の宮であるということ。それはその神様に対する責任が、礼拝に対する私たちの心が求められるという切実な問題であるということなんです。神が共にいてくださる、それは大いなる恵みであります。しかし清い神が私たちと共に歩み、そして私たちの宮を礼拝の場、神の宮としてくださるということは、その宮である私たち一人一人にも責任があるということなんです。いいですか。聖霊を通してキリストを信じる私たち、古い私たちは過ぎ去り、身を全てが新しくされる。神の宮として作り変えられ、こんな私たちの中に聖霊が宿ってくださる。すなわち神と共に歩むことができるのです。ですからこそ、私たち一人一人は私たちと共におられ、私たちに宿る聖霊と向き合うということ、 すなわち神と日々私たちが向き合うということが大切であり、そのことを私たちの利己的、自分勝手な理由から適当に扱い、侮るということがあってはならないということなんです。すなわち、私たちが神を礼拝するにあたり、神を捧げ物をするにあたり、私たちは他の人の目を気にする必要はないのです。むしろ気をつけなければならないのは、他の人の目ではなく、むしろ神の目であり、神様が喜ばれる捧げ物、そして捧げ方とはどういうことなのか、私たちは考え、それを選択していかなければいけないと思うのです。では神様の喜ばれる捧げ物、捧げ物とはどういうものなのか、それが明確に教えられているのは、イエス様が素晴らしい捧げ物として評価されたように、ヤモメが捧げたわずかな献金、そのことをイエス様は高く評価されているように、決して捧げた金額云々ではないのです。私たちの捧げる心を神様は求めておられるということではないでしょうか。あなた方は神の聖霊が自分のうちに住んでおられるということを知らないのですか。神の清い御霊を宿す神の宮であるということを私たちは認識し、そしてその宮に宿られる聖霊、そして神を信じ、私たちの歩みを神に委ね、聖霊の導きを日々の生活の中で選択していかなければならないのです。そしてその聖霊の力に私たちが助けられ、その聖霊に委ねて歩むときに、私たちはアナニアとサッピラのようにサタンに心を奪われ、神の宮を汚し、聖霊を侮るものとなるのではなく、初代教会のように互いに愛し合い、支え合い、一つとなり、神の大いなる恵みを証しするものとして、私たちは変えられていくのです。私たちは神の清い宮を崩し、汚し、壊すものではなく、神の生ける石として、神への礼拝を通して、神様が願われる神の宮へと、聖霊の助けによって、その宮を一つずつ、一歩ずつ立て上げていく責任があるのです。その責任を果たすためにも、私たちの日々の生活の中では選択が迫られるわけです。それは私たちと共に歩み、私たちを導く聖霊の導きを選ぶのか、それとも自分自身の身勝手な思いに私たちは影響され、そんな自分自身を選んでしまうのか、そんな日々の中にある選択に葛藤しながらも、私たちは聖霊によって作り変えられていくということを、日々の生活の中で選んで共に歩んでまいりたいと思います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。